先週の金曜日に未曾有の自然災害が東北地方に襲い、また私たちもその地震の恐怖というものをそれぞれの場所で味わったのではなかろうかと思います。今もなお多くの人たちが瓦礫の下で埋めいている現実、また多くの人たちが被災をしているその現実、それと同時に原発が放射能を放出しているかもわからないという不安の中にあり、また160人の方々が被爆されているという報道の中で不安を強いられている、そのような現実を私たちは今知らなければなりませんし、またそのような中にあります。先週の詩式の中で穂高節江さんが22日に起こったニュージーランドの地震のことを踏まえながら、なぜ神様はこのような悲劇を、惨事を許されるのですかと祈って、神の怒りということを私は聖書から共に分かち合ったわけです。パウロはこのローマ信徒への手紙の中で、まずなぜ自分はこの福音を述べ伝えなければならないのか、しかもそれを遠くスペインの地にまで述べ伝えなければならないのかを、一章16節17節で語りました。しかもパウロはその前のところでは神の義ということについて語ります。自分が述べ伝えるべき使命を負っているものとして、私は全ての人にこの福音を述べ伝える情熱を持っているし、それを私の使命とするということで、彼はユダヤ人をはじめギリシャ人にもという形だけでこのことを始めています。そういう中にあって、まず最初にパウロが人間の罪の問題を語らせられない、そういう中で語られていくのがこの18節以下です。まず最初にパウロは異邦人に対して罪の問題を語ろうとしているわけです。そして神様を知らない、律法を知らないというものにも罪はあるのだということをここで語ります。そして神という存在はイエス・キリストを通さなくても、神羅万象さまざまな事象を通しても知ることができるということをここで語るわけです。さて今日私は昨日ずっとこの聖書の言葉を読みながら、いろいろなことを実は考えました。刻々と報道される状況を耳で聞きながら、本当にこれからどうなってしまうんだろうというような不安の中にあります。そういう中にあって、この罪の問題、特に神の怒りということをどのように受け止めればよいのか、戸惑いを持ちながら この聖書の箇所を昨日はずっと読んでおりました。そういう中にあってもう一度示されたことがあります。それは神を神として崇めずという言葉が出ておりますけども、この神を神として崇めないということは私たちにとっての罪であるとパウロは語ります。そのことを踏まえながらある一つの聖書の箇所が示されたのであります。それは呼ぶ記です。私たちは呼ぶ記を知っています。特に呼ぶの信仰というものは賛美歌の古い賛美歌の中にも歌われるように、どのような試練の中にあっても神様とのつながりを忘れなかったヨブがそこで称賛されているわけです。けれどもヨブ記を読み進めていくならば、そう単純ではないこともまた事実です。そしてある意味で神様とサタンとの会話の中でご利益をがないのに神様を信じるようなものがあるでしょうかという会話がなされます。その中にあって神様はヨブに試練を与えることをサタンに許されるわけです。そしてその結果ヨブは自分の身に大きな災いが降りかかってくることになります。最初のうちヨブはそれを神様の御心として受け止めることができました。けれどもさまざまな試練の中で自分の身に神に打たれたものとしての印である重い皮膚病が襲いかかったとき、彼は困惑をします。そして彼のパートナーであった物さえもそのようなことがあるのだから神を呪って死になさいというように言ったと記されています。そしてヨブのことを心配した友人たちが訪れます。この3人の友人たちを通してヨブは慰めを受けるのではなくて責めを受けました。それはきっとこのような災いがあなたのうちに降りかかっているのはあなたはわからないかもわからないけれども、大きな罪を神様の前に犯しているからに違いないのです。よく胸に手を当てて考えてみなさいというようなことを代わる代わる言っていきます。けれどもヨブにはそのようなことを考えても考えても身に覚えがないこととしてそれを反応するわけです。さてそういう中にあってヨブ記の最後のクライマックス、それは38章以下に記されていることです。旧約聖書の826ページ、ヨブ記の38章を読みますと11節までを読みますが、このような言葉が記されています。主は嵐の中からヨブに答えて仰せになった。これは何者か、知識もないのに言葉を重ねて神の経輪を暗くするとは。男らしく腰に帯せよ、私はお前に尋ねる、私に答えてみよ。私が大地を据えた時お前はどこにいたのか、知っていたというなら理解していることを言ってみよ。誰がその広がりを定めたかを知っているのか、誰がその上に計り縄を張ったのか、元の柱はどこに沈められたのか、誰が隅の親石を置いたのか。その時夜明けの星はこぞって喜び歌い、神の子らは皆喜びの声を上げた。神は二つの扉を押し開いて ほとぼりに母の胎からあふれ出た。私は蜜運をその着物とし、濃霧をその産着としてまとわせた。しかし私はそれに限界を定め、一つの扉に貫抜きをつけ、ここまで来てもよいが越えてはならない高ぶる波をここで止めよと命じた。神の敬意、神が私たちに示しておられる心、神とは私たちとは質的に違うものであることをヨブは知らされるということがここで記されています。このヨブ記に関しては現代の文学者であるアルベルト・カミューも関心を持ち、ペストの中でこのヨブ記と対話をしています。無垢な子がなぜペストにかかるのか、ソドムとゴモラのような状況の中にある大人ならば分かるけども、なぜこのような無垢な子までペストで死ななければならないのか。カミューはパヌール神父という一人の聖職者の口を通してこの問いを私たちに投げかけています。ご利益もないのに神を信じるものがあろうかというサタンの言葉と重ね合わせて考えるときに、まさに試練の中にあるときに、また苦しみの中にあるときに、私たちはこのような問いを持つのであります。神様とのつながりに生きるものとして、私たちはその問いを決して忘れてはなりません。けれどももう一方で、私たちは神様が私たちを守り導いてくださるんだということを心の柱として受け止めていくことの中で、神の御心というものをしっかりと受け取り、そして聖書を読むものでありたいと願うんです。今日のところでパウロは、先ほども申しましたように異邦人の罪ということを偶像崇拝とのつながりの中で語っています。そしてこの弁解の余地がないということをその前のところで語っているわけですけども、弁解の余地がないということは言い開きができないということでしょう。すなわちあなたには言い繕うことも言い開きをすることもできないということがここで語られています。そういう中にあってパウロは、偶像崇拝というものが神を神として崇めることではないということを厳しくここで語っています。パウロは使徒言行録の17章のところでしょうか、アレオパゴスの神殿でこのような言葉を語りました。17章の16節ですけども、以下ですけども、新約聖書の248ページです。新約聖書の248ページです。ここでパウロはさまざまな当時の哲学者たちを前にして一つの問いを投げかけました。それは当時行われていたローマの偶像に対する崇拝のあり方に対する問いかけでもありました。パウロはこのように語ります。アテネの皆さん、あらゆる点においてあなた方が信仰の厚い方であることを私は認めます。道を歩きながらあなた方が拝むいろいろなものを見ていると、知られざる神にと刻まれている祭壇さえ見つけたからです。そこであなた方が知らずに拝んでいるもの、それを私はお知らせしましょう。世界とその中の万物を作られた神がその方です。その神は天地の主ですから、手で作った神殿などにはお住みになりません。 また何か足りないことでもあるかのように人の手によって仕えてもらう必要もありません。すべての人に命と息とその他すべてのものを与えてくださるのはこの神だからです。神は一人の人からすべての民族を作り出し、地上の至るところに住まわせ、季節を定め、彼らの居住地の境界をお定めになりました。これは人に神を求めさせるためであり、また彼らが探し求めさえすれば神を見出すことができるようにということなんです。実際神は私たち一人一人から遠く離れてはおられません。皆さんのうちにある詩人たちも云々という言葉を使い、そしてさらにこのように続けていきます。私たちは神の子孫なのですから、神がである方を人間の技や考えで作った金銀石などの像と同じものとして考えてはなりません。パウロはここでアレオパゴスでこのように偶像崇拝に対して厳しく、自分の今まで学んだガマリエルからの教え、また聖書が語る教えを語るわけです。そしてこの偶像崇拝に関してはユダヤの人々は厳しく戒められていました。先ほどマレキの言葉でもそのに関する言葉が読まれました。さまざまな偶像崇拝というものがまた神様とのつながりを破るだけではなくて、ある意味においては神でないものを神とするということは、権力者が神になってしまったり、またある一つの考え方がそこに反映されていくということを厳しく戒めています。先々週もそのことを聖書から聞きました。あの出エジプト記の32章に書かれている金の子牛の物語がそのことを如実に言い表しているのかも分かりません。またもう一つはホセアやアモスの予言の言葉の中にもそのような言葉が連ねられています。ホセアとアモス、ホセアはある意味においては自分の妻に不倫をされるという経験を通してイスラエルが神ではない神を拝んでいる、すなわちバールに身をかがめていることに対してどのように神が痛まれているのかを自分の身をもって体験していく、その中にあってホセアはその体験を通して神の痛みを語っていきます。また南ユダ王国出身の結構あの農民であったアモスは不正義が行われる、そして賄賂が横行する、そのような人間の権力の在り方に対して厳しく語ります。その中で彼らが問題にしているのがまさにこの神を神として思わない、そして神を神として崇めない、すなわち金の子牛に象徴される偶像崇拝に対してここで厳しく語っていて、そのつながりの中で今言われたようなことが語られていくのです。神の正義が行われていないという現実がそこで言い表されているということを私たちは知るわけです。しかもこのことを私たちはあのバベルの塔で経験すると言いますか、バベルの塔を通して知らされます。皆様もよくご承知の創世記の11章にバベルの塔の物語が記されています。同じ言葉で話していたものが高い塔を建てる、その塔を建てることで自分が神になろうとするという企てを 持つ、それに対して神はコミュニケーションの断絶を図って人々がその塔を建てるということの報いを与えられたということがこのバベルの塔には出ています。バベルというこの一つの地域はバビロニアにある大きな建物を象徴しているというふうに言われていますけれども、そこから聖書はこのように語るのです。主は彼らをそこから全地に散らされたので、彼らはこの町の建設をやめた。こういうわけでこの町の名はバベルと呼ばれた。主がそこで全地の言葉を混乱バラルさせ、また主がそこから彼らを全地に散らされたからである。ここから人間の罪の問題がなお一層深められていく、そして神様とのつながりというものが断絶していく状況がまた展開されていくということになるわけです。刻んだ像を作る、自分が神と同じようなものとして振る舞うということ、そのことがパウロにおいてここで厳しく指摘されています。まさにここでパウロが語る言葉は、今ある私たちの世界の現実というものを言い表しているのだと思うのです。神の怒りというものがこの世界に事象として起こされていると思うような悲惨な現実を今私たちは経験しなければならないと思うほどに、淵が深く私たちを覆い尽くしている。それと同時に私たちはあのバベルの塔にも象徴されたように、神を神として崇めない、そして神を神として受け止めない、その結果まさに人間が神になろうとする、その科学万能というものが一つの大きな自然災害を人災へとしていっていることも決して忘れてはならないのだと思うのです。自分では知恵があると風潮しながら愚かになり、滅びることのない神の栄光を滅び去る人間や鳥や獣や這うものなどに似せた像と取り替えたのです。偶像に対する厳しい批判がここに語られている。そして自分が神になろうとするということに対する批判をもそこに語られているんです。神に似せて人は作られましたけれども、神は私たちをロボットとして作られたのではありません。あくまでも私たちが何が善であるのか、何が神様とつながることであるのかということをしっかりと示されながらも、その扉は私たちの側にしか開けることがないという形で、神はその私たちを神に似せて作られたということ、そのことを私たちは決して忘れてはならないのです。さて今日私たちはレントの第一の主日を迎えることになりました。そして教会歴では今日この時に聖書の箇所として読まれる聖書の箇所は、マタイによる福音書の4章のアレノの誘惑であります。このアレノの誘惑というものは、ある意味においてはイエスが神の国の宣教を始めるにあたって、どうしても経なければならない誘惑でありました。そしてまさにイエスはこれに打ち勝たれました。3つの誘惑が具体的に記されています。40日40夜あれのでイエスは誘惑を受けられます。 この40日40夜の誘惑というものはある意味においてこの40日40夜の苦難というものを通してイエスは誘惑に遭われるわけですけども、この中で私たちは何を聞こうとすることができるのでしょうか。ある人はここでこのことをこのように考えたらいいというのです。自分で何でもできるという誘惑、神を差し置いて自分で何でもできるという考え方、その誤りをイエスはここで示されたんだ。人間であるイエスご自身が神様とつながっていかなければ何も生まれないということをまず最初にここで私たちに示しておられるのだ。そのことを私たちは決して忘れてはならないのです。ヨブの問い、それは神の経輪というものを測ることのできない人間が測って何になるのかということを、その問いを、ヨブの問いに対して神は答えられました。またパウロは人間は神ではないということをはっきりと語ります。だからこそ神を神として崇めるのだ。そしてそのようなつながりをしっかり持つときに私たちは神の怒りというものがどれほどのものであるのかを知らされるのだ。だからあなた方は弁解の余地がないようなものとして生きるのではなくて神を神として崇めるものとして生きなさいと聖書は語るのです。どうか今この現実の中で多くの人々が苦しんでいる、その現実、どうして神様がこのような悲劇を私たちにもたらされたのかと問いを持たざるを得ないような中にあっても、私たちは神がその怒りを御子イエス・キリストを通して表してくださった、そのことの意味をこの受難の週、受難のこの時ことを覚えるこの時に四旬節の第一の主日に覚えるものでありたいと願っております。祈ります。主なる神様、今私たちは未曾有の自然災害とまた人間の愚かさから引き起こした人災によって多くの人々が苦しみの中にあることを思います。東北地方で被災された一人一人を神様が顧みてくださると同時に、私たちにできることがあるならばどうぞ主よ、あなたが示してください。それと同時にこの時にもう一度あなたがこの自然災害を通して何を示されようとしているのかを心を開いて聞くことができますように。私たちには到底計り知ることのできない神の経輪が試練の中に、また苦難の中にはあります。どうぞそのことをしっかりと受け止めることができるように、そして40日40夜断食の後、イエスご自身が荒れ野で体験されたさまざまな苦しみ、けれどもイエスはその苦しみに対して力を持って力を制するのではなくて、神とのつながりに生きるときにその答えを見出すことを身をもって示してくださいましたから、どうぞそのことをしっかりと受け止めていくことができますように導いてください。今私たちもさまざまな不安の中にありますけれども、どうぞその不安の中に主が共にいて守り導いてくださいますように。今日この時を覚えつつも、さまざまな事情で来ることのできない者たち、特に病の中のにある者や心に重荷を持つ者を特別に顧みてくださるように、私たち一人一人を顧みてくださると同時に、今さまざまな苦しみの中にある 被災者の一人一人を顧み、また行方不明で今なお苦しみの中にある人々を顧みてくださるように、これらの様々な祈り、尊き主イエスキリストの御名を通して祈ります。アーメン。